かっこいいおじいちゃんになるためのラジオ。この番組は自分の意見をしっかり持っているかっこいいおじいちゃんになるために、各テーマごとに専門知識を持つ県内県外のパートナーに質問したり意見交換をする番組です。たまに家族で喋ります。方言なのはご愛嬌。
よろしくお願いいたします。皆様こんにちは。
どうも、
ご機嫌よろしゅうございます。
あの配信をしてから、いろいろと告知をしてもらったおかげで、おかげさまでございます、いろんな方からの反応
を、いただきました。もう懐かしんでくだすってね。もうコロナで私のお稽古場は、お稽古場というか私の師匠は東京都港区芝の増上寺の塔頭のお坊さんだったの。もう亡くなられて、今は若先生と奥様のね、宮ちゃんとが お二人とも私と同年代で一生懸命守ってくださってるの。もう1年半ほど行かれてないじゃろ、コロナで、ので懐かしんでくだすって。
ああ、それはね、いいというか、時代というか、
そうね、そう、こういう機会があったからこそ、
でしかもね、残るからね、そういうこと、配信しただけじゃなく、聞き返すこともできるので、
ね、
もしによかったらどんどん皆さん、いろんな方にね、紹介していただいてもいいかなと。
今は知ってる方、昔お稽古に来てた子供たちが大人になってね、聞いてくれたとかで、その方のお友達とかね、私の知らない人も聞いてもらえるようになったら一番嬉しいな。
確かにね、なんか前回の中で僕が一番、良かったというか印象に残ったのは、今までの時代の変化もそうだけども、結局やっぱりお稽古をしたりとか、お茶をすることで人間が偉くなるわけではないよっていうことは、やっぱりあれはどの業界にも当てはまるのかなと思ったので、聞けてよかったなと思った、
これは教える側にもものすごく大事な、お茶の先生って天狗になりやすい、人にものを教えるということはな、
確かに
それで、それに、にとってものすごく、私にとって、それから教えてらっしゃる方からも同じ反応だった。
なるほどな、
とても大事なこと。
ありがとうございます。僕もこうやってね、いろいろ話を聞くけども、決して偉くなったわけじゃなく、天狗にならないように頑張ります、もしそうなったら、
言
って、バカ野郎つって言って、
言います お互い様に、
はい、じゃあ今日もね、お話し進めていきましょう。よろしくお願いいたします。早速なんだけども、こう不易流行をテーマにしたやん、
でしました。
何かっていうと、昔守るべきものは守っていくところ、そして今時代に合わせて変化させていくものは変化していこうというところで、ちょっと気になるのが、このお茶のお稽古だとかお茶会だとかって、その昔と今って変化はしてきたんだろうか。
今はコロナちゃんなので集まることができなくなってきてるのね。ので、例えば500年前に戻しましょう。利休さんの頃、信長さんの頃と思ってもろていい。で、利休さんにある時、ご相談がありますと、誰かが、のでちょっと今からお伺いしてもいいでしょうかという書簡が来たとする。で、利休さんたまたま会いとったから、おいでなさいやと言いました。そしてその将君という人が利休さんにご相談に来たとする。そしてお顔をパッと見た時に、あ、これはなかなか難儀な話でおいでたなと思ったら、話聞くだけで1時間半ぐらいはかかるじゃろうと。そうした後に一服でも飲んでもろって帰ってもらおうとなったら、利休さんは見事に1時間半後に水がお湯に沸くように炭を置くことができる人だったらしい。逆に今日は将軍が参りましたけれども、のっぴきならない事情がありまして、小1時間で帰らないけになりましたと言われたら、30分ぐらいで自らお湯に沸くようにその炭も入れることができた人みたい、置くことができる人だったみたい。
ごめんよ、これ途中で、これ逆にお茶って適温ってあるの、一回 沸騰させるの？
うん、それはその水によるかもしれん、うん、ベストはぐーんと沸いてる、シュンシュンシュンシュン沸いている時に翔くんの大好きなお濃茶は立てたい。で、皆さんが飲まれたことがあるお薄はそのシュンシュン沸いてる時からちょっと下がった頃だと美味しいと言われているの。それは炭で1時間半ほどかけて水をお湯に沸かしていく、鉄釜で沸かしていく、その工程でお湯が変わっていくんじゃと思う。
なるほど、うん、そうか、うん、まあ、またこれ濃茶と薄茶はまた今度、
ね、
しっかりと説明してもらおうとして、
うん、なるほど、うん、そういう風にしていく、利休さんはどうも炭を置き方が天才だったみたい。それそうすると皆さん、あ、利休さんがどんな風に炭を置きなさるんかなっていうのが見たくなるのよ、
うん、
それまではお炭の置くとこなんていうのは水や仕事でお客様に見せるようなことじゃなかったよね、
うん、
それを見たいから炭がもう消えそうで次を置かないかんのにお客さんが出ていかなくなって見たいから、でそうなってもしゃあないなということでお客さんの前で炭を置き直すということが今の炭出前というのにつながっていったんじゃろうと思う。だから炭出前は基本の木があるわけではなく臨機応変にその1時間半で沸かすか2時間で沸かすか30分やそこらでガッと沸かすかっていうのがあったんよね。
今の話を聞くと、うん、じゃあ、まあ、相談事をしに来れる方、うん、いらっしゃい、
うん、
どうぞお茶でも飲んで飲みながらじゃなくて、うん、最後にお茶を出すのが昔だったんよね。
そう、
なるほどな、
うん、その工程の間におしゃべりができたりするという時間があったの、
うん、
それが、まあ、500年前から、うんうん、私は今それを続けているけれど、うん、そうするとあのお湯が美味しくなるからよ、うん、炭で沸かすと、うん、で今コロナちゃんで、うん、おうち時間が増えたじゃろ、うん、そうすると今まではおうちでシャカシャカなんてものはできなかった人がちょいと自分の時間が増えたもんだから自分のためにお菓子を買ってきてお抹茶も買ってきて、シャカシャカしましょうとなるときはティファールでねパチンと沸くでしょ
う
よ、
うん、
ティファールって言うたら、う
ん、なんだろう瞬間湯沸かしみたいな、
そうそうそうそう、1分ぐらいで沸くの、
うん、
ということは1分でお湯が沸くとすると準備は分かったようなもんでしょ。お茶碗出して茶筅出してお抹茶用意してお菓子を用意したらもう1分経つでしょ、うん、でもそれってお菓子を食べてシャカシャカはおそらく立ってシャカシャカすると思う、
うん、
そしてくと一服もしかしたら最初は立ったまま飲むかもしれん、
うん、
でもいやこれ美味しかったと思ったら多分次からは座って飲もうと、
うん、
で待てよとお茶碗ちょっと温めとった方がやっぱり美味しいんじゃないかなというようなことになってお台所で飲むにしてもまあまな板ちゃんにご商売とお辞儀したりフライパンちゃんにもご商売とお辞儀したり私ばっかりごめんねと言うて、うん、お玉ちゃんにお辞儀したりしながら、
うん、
この私が家で抹茶飲むんですよと言
う
て、
うん、
うちのお稽古場の天使ちゃんたちも言う。
へ
ー、それぐらいあのお抹茶っていうのは根強いと思って私はすごく感激した。こないだあの宇和島の恵子先生見事なお茶の先生がそのティファールケトルでお抹茶をしますという形の、うん、しつらえをアップしてくださってた。
あ、それ SNS か何か。
そうそうそうそう、Facebook で、
うん、
お見事じゃなと思った。でティファールちゃんが真ん中にポンとあるのよ。となると1分でぐらいで沸くからどの段階で恵子先生はパチンと入れなさるのかなと、どの指でパチンとしなさるかで、どうやってティファールを持ち上げて可愛らしいお茶碗にお湯を注ぎなさるのか、そういうことを想像したら ものすごい楽しいお稽古になるなと思ったのよ。
今のはかなり工程が省かれるというか、うん、なんだろう、まあ、省くって言い方はあれで、まあ、すごく新、まあ、もしかしたら新たな流派かもしれない、うん、
知れないぐらい。
で、道具本来であれば500年前に戻した時には必要だったお釈であったり、うんうん、まあ、そういうものもなくてもできるわけだもんね、
う
ん、鉄が熱いから持てなかったら熱伝導のあれで木でやっちゃえばっていう時代からそのまま、
う
ん、
そう、
なるほど、
しかも1分、
それは興味があ
るでしょうね。それをある程度お客様を読んで楽しんでもらおうと思ったら形的にも作り上げとかないといけない、
うん、
それが私たち茶吉の醍醐味で。
なるほどな、うん、そのあたりっていうのはもう自由だよね、うん、お稽古に関しては。
そうよ、うん、
ただまあ守るべきもののそこはしっかり教えるけども、こういうのもあるよっていう形で伝
わ
った
のか。そうなのよ、うん、だからそのティファールでお家で台所でシャカシャカしている子も、うん、やっぱり炭で沸かしたお湯のトロトロのでお抹茶立ててみたのが見たら、さて最近上手にはなったけれどどうかしらと思うわけ。最初にうちに来た、ソムリエの高志くんがちょっとこの炭で沸かしたお湯飲んでみてと言うた時に絶句したから、なんだこのお湯はと言うて。
あれは釜は鉄だけ、
うん、釜は鉄だけだっただろうとも、いや、うん、銀とか金とかも
あるかもしれない、
あったかもしれんね。
じゃあ鉄分が、まあ、
そう
ある関係するかもしれないね。
するし炭、炭は影響あると思う。で、特に伊予炭よ、伊予の炭、これはものすごく有名なの。姿も美しいの、菊形というて菊の花のような形しとるの。それから大江戸の先生たちにお送りさせてもらった時に日持ちが全然違うと言うと思った。でも今はいろんな気候変動で見事な炭が焼けなくなった言うて炭屋のトスさんが言い寄出た。でもそういうこともトスさん私に伝えとってよと、みんなにいかに気候が大事なのかということを伝えとかないか。で、それで見事な炭は焼けなくなったけれども工程としてはご努力は一緒じゃから大事に使おうねと、トスさんが命がけで作ったお炭よと、体悪くして作ったお炭よというようなことも伝えることもすごく大事。
確かに今の時代に合わせたマッケトル瞬間湯沸かし器では、うんうん、もしかしたら時間は短縮できるけども、
うん、
その分味わえにくいようなことを手間暇さえかけちゃえば、そしてそれ土地土地の味が楽しめるので、
そういうこと。
ぜひともそれだけじゃなくて、もしこれからお茶始める人も、実際台所でやるのもいいけども、少しでも興味持ったら炭でもやってみてっていう
ことだね。そうそうそう、炭のお湯で立ててみて、これはびっくりするから。だからソムリエ高志くんはこんなお湯で立てたらお茶が美味しくなるはずですねと言った。
まあ、ソムリエの方が言うんだったらね、
間違いない
と思う。
そう、
ありがとう、いろんな話を聞かせてもらって、はい、今のがね、不益流行というところで、じゃあお茶会の変化について教えてもらいました。ありがとう、勉強になった。活動的にあれだっけ、今カフェでもさ教えてるって言ってたじゃない、あれ結構頻度どれぐらいやるよるの、
毎週火曜日、昼下がりから。
あ、どう、質問とかって受けたりする、
質問タイムを絶対作ってます。それ私のためもあるし。
なるほどね、そうかとか。じゃあ逆にもう今日もしかしたら聞かれたことあるかもしれんけども、僕もちょっと一個質問があって、またこれ答えてもらえたらなと思うんだけど、どうしようかな。じゃあこの、まあ、お茶会に参加したことがあったりだとか、例えばテレビだとか、今だったらネットで見る機会があった人は聞いたことあるかもしれないけども、お茶を立てていただいて飲んだと、でその後に 結構なお手前でなんてね、うん、
これが翔くんを、翔くんの年代でも知っとるかね、
うん、
微妙に
微妙だね、うん、
あのね、私より上の方々はみんなおっしゃるのよ。質問タイムで飲まれた後に、飲みなさった後に結構なお手前でって言うんでしょと言って、いいもんもあの勝ち誇ったように言ってもらうのね。
なるほどね、
うん、それに対してのしょっちゅう絶対言われるから答えも決めてるの。
おお、教えて教えて、
うんうん、心にもないことをおっしゃらないでくださいねでにっこり笑うて言うの、
うん
うん、そうしたらば頭ポリポリかきながらあにんまりなさる、つまりもう形として言うもんだということで、心にもない言葉を、うん、言葉だけを言
う
てしま
う、
形がちょっとできてしまっているんかな。で、じゃあ心にもある言葉というのは、例えば
飲んだら、まあ飲んでみて、うん、美味しかったら美味しい
な、美味しい、うん、それとか多いのは苦いとばっかり思っとったけどそうでもないんだねという言葉とか、
うん、イメージとギャップも言ってくるよね。
そうそうそうそう、ちょっと熱いねとか、ちょっとぬるいんですねとか、その思ったことを言うてもらうのが一番嬉しいな。
なるほどな、
うん、
型が決まってるわけじゃなくて、うん、これを言う、ここでは絶対に何かを言わなきゃいけないってわけじゃなくて、
うん、
だからこそみんなが知ってたわけじゃないの、
うん、これはどうしてどうしてそういう言葉をたくさんの人が覚えていて、お茶となったらその言葉ということなのかよくわからんけど、
うん、
でもまあ思ってない言葉は言わんときましょうということかな。
なるほど、ね、これ、
うん、
じゃあ、
うん、
稽古の中で、
うん、
なんだろう、教科書というか、
うん、
口伝だけ、それとも見て学べ、うん、それともこれ読んどいてっていう感じで教わったの、
うんうんうん、私の場合は亡くなったその王先生は、うん、お坊様先生は、先生は教科書にあることは教えないよと、教科書は自分が読んで勉強すりゃいいんだと、先生は教科書にないことを教えるんだよと、そういうこと
だ。教科書もあるっちゃある、
今いっぱい売ってるし、何もかもこれ何
ネットに出てる
らしい。
なるほどね、
何もかも。
あ、じゃあその中にもしかしたら、うん、結構なお手前でって書いてるのかもしれない、
ね、かもしれないね、というものですということがあるのかもしれない。心にもないことを言わないでねと今私が言いました、うん、例えばよ、50人、今はなかなかできんけれども50人ぐらいのお客様が入るお茶席に翔くんが初めてお手前をします、50人のお客様の前で立てるとなったら、青なったり赤なったりしてガチガチに震えます。おいしいお茶はなかなか立てれません。それが出てきたとする、心にもないことは言うたらいけん、でも見事においしくないお茶じゃったとする、そしたらどうする。
そうだね、まあ相手にもよるけども、うん、でもまあ僕はよ、不安そうなんだったら安心させたい、
うん、
やっぱり、まあ、あのたとえ美味しくなかったと感じても、うん、あ、美味しい、ありがとうとは言うかな、
うん、言うね、
うん、
それが本来な、
うん、
で美味しくなくてもその向こうの心を見るのよ、その子は一生懸命立てたの、ガッチガチに緊張して赤っ端書きながら失敗しながら私のために一服立ててくださったの、そうしたらばもうあなたのお心いっぱいのお茶を今いただきましたと自ら私が言うと、その心に私もなるわけ。そうすると味としては美味しくなくてもものすごく美味しかった気がする。
確かにね、
うん、今あなた様の心、お心いっぱいのお茶をいただきました、美味しゅうございました、ありがとうございました という言葉が出るはず、その向こうを見ることができれば。そうするとその子も美味しくなかったであろうということは分かっとるのよ。それでもお出しするので、飲んでもろて、そんなん言うてもろたらみんなキラキラっと微笑む。それが見たいんよね。で次につながるわけ。つまりいい言葉を探してても言うの。探せばあるじゃろ、みんないいところも悪いところもあるよ。お稽古場に来てもそう、みんないいところも悪いところもあるけれど、いいところを探してそれを伝えるの。それが言霊になるのね。言霊の先は浮国じゃから、日本は。
これ誰かと話した時もこんな話になって、なんか最近の日本人はなんかいい言葉を掛け合ってないよねって話になったのを今思い出した。確かにね、昔はそれ掛け合ってて、だから会社もうまくいってたんじゃないかって話をしたのを今お茶の話だったけど思い出しました。
そういうことなのよ。でもそういう、今まで、今頃までは嘘をつかないと生きていけんかったところもあるの。人間はみんな嘘つきよと、女は嘘つきじゃと、いうことで、嘘は自分を守るためにつくんじゃけんな。
そうだね。
でもこれからはもしかしたら嘘をつかなくても、正直であっても、その言葉さえ選べば、いいんじゃないかと。でその向こうの、もう一つ向こうのお心を救うって、いいことを探してことあげすれば、これはそんな気持ちのいい応酬はないじゃろ。それ、そういう言葉を使う練習をする、自分自身をトレーニングする場所でもあるかもしれんと思う、お稽古場というところは。だからみんなええとこも悪いとこもあるよ、それが人間じゃからかまんと、いうところを許す場所があって、そしてそれを褒め合う場所があるというところで、自分を磨いていく、訓練をしていく場所にお稽古場というところはなっていくんじゃなかろうかと。
なるほど。じゃあ心に思ってないけども結構なお手前でとは言った方がね、気分は悪くはならないから、そうそう、だからそういうことだ
と思うんだよね。そうそうそう、元々はそうじゃったんだと思うよ。その形だけを取っちゃったのよ
ってことやね。どんなにそう思ったとしても相手に感謝をする意味を込めて、結構なお手前でっていうのが典型的なやつだ
ったもんね。そうそうそう、本当に思って形だけ、自分の言葉で言うてみましょうということにしているの。したら結構なお手前でじゃの言うのは今頃はあんまり多い。うわー美味しゅうございましたと、うわー美味しかった、
本当にこう立ててもらった人に対してのことをそこで言えばいいよ。
そうそうそうそう、
これ結構なお手前で以外って、なんか言葉発する時間というかタイミングってあったっけ。
まず私が言ってるのは、翔くんも覚えとるかもしれん、まず一口飲んでみてと言うじゃろ、その一口で全てが大体わかるの。
なるほど。
一口飲んで下ろしてみてと言った時にアイコンタクトよ。それでニヤッと笑うとか、うんとうなずくとか、これはラジオでは通じんけれど、それで一回、翔くんは忘れとるかもしれんけど、翔くんの大好きなおこい茶を私が立てたの、あれは大失敗したんよ。まあ大失敗じゃなと立てた私はわかる。で翔くんに渡した。で翔くんは飲みました、で顔を見たら顔が歪んどるけ、あこれは苦かったなと分かったの。翔くんは覚えてないと思うけれど、その時に私が、あごめん翔くん苦かったなって言うたの。そしたら翔くんは私に、ちょっと苦いねと、でも僕は苦いの好きだよって言うたのよ。それでの一切の嘘はない。
嘘はなかったんだ。
なかった。そういうこと。だからおべんちゃらは言うなってことよ。結構なおべんちゃらって標準語ではどういうの。
なんだろう、まあ、建前というか、
よいしょするなってことか。
うん、
そういうのはお茶席の中では全部バレるよ。
うん、
まあどこの世界でもそうかもしれん。
確かに、
うん、いっぱいいっぱい本当の言葉があればちょいとしたおべんちゃらは全部バレる。
今ハッとさせられました。
あ、言っちゃった。
今のも本当です、うん、今の本音です、
うん、だからそういうのを、うん、培う場所でもあったと思う、うん、あると思う、お稽古場は、うんうん、でも私たち教える側は時に心を鬼にして相手に厳しい言葉を言わないかん場合も出てくる。いけんこれではとか、
そうね、それはもうその先を見据えた
人だ
も
んね。そういうこと、うん、それは、うん、私もそうじゃったの、うん、王先生がおりました。おばもう皆さん亡くなられたおばあちゃん先生たちがたくさんいらっしゃいました。そういうお稽古場でそのおばあちゃん先生たちに厳しく私は教わったの。王先生は基本的に私を無視するということで、あのしつけてくださろうとしたんだと思う。一度言ったことは二度とおっしゃらない、そういう人だった。でもその厳しい先生たちが心を鬼にして私に言うてくれることがあったの。その時はああ先生心が泣いてるなと思って聞けた。それは私のことを思うて言
う
てくれるから。で王先生もその言葉を聞かんふりして聞いてた。でそこに、うん、私をいじめる気持ちさえなければ全く無視した、
うん、でそのスタイルというか、うん、その教え方を、
うん、
まあ、時には厳しくっていうのは、うん、まあ、かなちゃんも、
うん、
今の生徒さんに対して
してる
やったりってことだね。
してる、うん、親から厳しくも優しいっていう言葉かな、
うん、
それは人間関係ができてからじゃないと難しいよ、うんうん、
まあ、どんな稽古でもいろんなことが、まあ、本当にどんな先生につくかって大事じゃない
かもしれんな。もしかしたら私は恵まれてた、
うん、
私周り の, あの愛媛で の, あの囲んでくださっているさまざまな流派のさまざまな先生方にも、うん、恵まれてる。先生じゃないいろんなあのお姉様方々お兄様方々若い子にも恵まれてる。
前回の放送で配信で、
うん、はい、
まあ、せっかくお茶に興味を持ってくれたらば、うん、この五感今は音しか聞こえないけども、
うん、
全部の五感で楽しめるように、まあ、ぜひともお稽古、
うん、
行ってみてくださいって話してない、うん、で、うん、合わなかったら合わなかったでいいって言ったのが、
う
ん、今回もつながったなって。
そうそうそうそう、
ぜひともね、なんだろうな、今後も、
うん、
話をしながら質問も後半にねできたらいいかなと思うので、
はい、
またお付き合いよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、最後まで聞いていただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。ごきげんよう。
本日はここまで。また聞いてくださいね。